皆さんこんばんは、ペルペルペルサです。さて今回なんですけれども、なんとですね、今収録しているのは12月の31日ということで、この年末のお忙しい時期にですね、皆さんご存知の高卒自衛官が実現した40代で資産2億円を作る方法を書かれ、またで攻めの節約と本も書かれ、今なんと日本全国をですね、ハンター株で回られてるあの方が1年の最後に来られました。この方です。お名前どうぞ。
あ、どうもお世話になってます。部方でございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。部方さん、本当にこの年末お忙しい時期にわざわざありがとうございます。
いいえ、とんでもないです。ペルさんの方こそ時間作っていただいてありがとうございます。
いや、もう、僕の方はまあ、結構今はもう31日でゆっくりしてるんですけども、そちらどうな、どんな感じの年末過ごしてるんですか、今は。
あ、6日から、鹿児島に飛んで、そこから、離島を巡って沖縄で帰ってくるの3月なんで。
はいはいはいはいはいはい。じゃあもうゆっくりと。
勝手にやることを、なんですかね、やってるっていう感じですね。全くお正月風景はないですね。
いやいや、旅の準備をしてるってことですか、今は。
あ、例えば読んどかなきゃいけない本を片付けるとか、見ておかなきゃいけない動画を見とくとか。
はいはいはいはいはい、はい。
掃除、掃除、ちょっとやってるのか。
はいはいはい。
税務的な処理のちょっと準備しとこうかなとか。
そうかそうかそうか、そうですね、税金のこともやっとかないと。
はい。
なるほど。まあ、その、はい、どうぞどうぞ。
はい、どうぞ。いや、どうぞ。はい。
まあ、その今ですね、旅の話もちょっと出たんですけれども、はい、まあ、ウクレさんはこの、億万長者の暮らし方ブログの方で、まあ、ベルベルもこれ、はい、毎週土曜日更新されてるんで、それを拝見してるんですけども、はい、ハンター株で、日本一周ツーリングとされてるこの企画プロジェクトなんですけども、はい、順調に来られて、まあ、時にはこう、雨でだいぶ進まなかったりもして、苦労されてますけど、はい、どうですか、今のところは。
いやー、でももう、北海道は、行けなかったんですけど、まあ、飛行機で行って、レンタルバイクですね。
はいはいはいはい。
沖縄も、同じく飛行機で行って、レンタルバイクとか、奄美大島ですね。
はいはいはい。
だから、そこ以外はもう、ほぼってか、回るところはとりあえず回ったかなって感じなんですね。
これ、今改めて、まあ、コロナがあったので、こんな感じにちょっと、まあ、やられたと思うんですけども、はいはい、どうですか、日本を改めて回ってみて、
いやー、面白い。むしろいい機会と捉えましたね。その、はいはいはい、コロナじゃなかったら当然海外行ってたと思うんですけど、で、インバウンドのあんまり来ない国内旅行をなんかしっぽりできたっていうのは、あと、まあ、いろんな気づきとか発見もあったし、これで47都道府県もコンプリートしたしですね。
ちょうどですね、ウブカダさんの、感覚がですね、ウブカダさん、まあ、旅好きでもあるし、で、あと、まあ、お金についてもすごく、知識持ってらっしゃる方なんで、まあ、割とその、ペルペルもですね、この、ウブカダさんの、こう、視点で、こう、いろいろ旅行って、こんな、お得なところありましたよと、こんな、学びもありましたよとかいうのがあるのは結構好きで、ある意味、その、ウブカダさんが回ってくれてるのを呼んでると、もう旅に行った気分になれて、まあ、なかなか旅、休み、まとまって取れないでいけないんですけども、本当にですね、十分満喫したら、自分も行ったら同じようなことを考えて、同じような店食べに行ったりとかしんねやろな、みたいな。そんな感じで見させてもらってるんですけどね。
バーチャル旅行的な感じですね。
そうそうそう、まさにバーチャル旅行的で。まあ、ある意味それで本当にもう満足してて、ほんでまあ今は家で自分で仕事もしながら、まあまあ、株の売買取引したりとか、そんな感じするんですけども、はい。
はい。でもまあ、ペルさんダメじゃないですか。若い女の子と、なんか、仲良く、うまくなんか関係を築いてるなって。
これはですね、
もらってます。
お恥ずかしながら、もうこのラジオで言ってたんですけども、今年の目標の一つとして、自分がかなり劣化してきましたから、もうウカダさん、なんていうのも、54歳でもう今年、来年は55歳になりますからね、もうかなりの劣化が激しいので、もう今しかそんな若い女の子と一緒に喋ったりして楽しむ機会はないかなってことで、今年一年はもうそれに、こう、パワー入れまして、なんとか、まあ、楽しませていただいたかな、みたいな、そんな、迷惑かけることはしてませんけどね。本当にもう楽しく、そういう感じで、明るく、いいお酒も飲みながら、みたいな、そんな感じで楽しんでましたけども。
はいはい、でも、向こうも別に全然嫌がってるわけじゃないし、なんか喜んで喋ってる人も、まあ、確かにその、多いって。
その、セクハラとかそんなしてるつもりもありませんし、もう普通に楽しく、明るく、そういう感じでしてるんで、まあ今のところは、まあ嫌がられたら離れようかな、みたいな思ってますけどね。
はい、でもなんか全然、特にゆうちゃんとか、あとなんか、ヤクちゃん、ヤクちゃんでしたっけ？
ヤクちゃん、そうですね、最近は。
ニャーって、ニャイって言ってた人、酔っ払って。
ゆいるちゃんね、ゆいるちゃん。
あ、そうそうそう、どっちかすげえ懐いてるじゃない。
ああ、まあ、あの3人は今特にまあ一番今仲いいですね。あの、いろんな子いましたけども、あの3人が一番こう、懐いてくれて、ほんで、お金についてはその、ゆうちゃんが結構その、食いついてきて、ほんで、ゆうちゃんはその、うぶかたさんの攻めの節約の本も買ってちゃんと読んで、それ勉強もしてくれましたし、
よろしくお伝えください。
いや、ありがとうございます。で、まだ、ヤクちゃんと、ゆるちゃんはね、まだ若いんでね、まだ20歳で若いんで、まだその、株の話もなかなか食いついてこないんでね、全然その、この間もそんな話しようかと思って全然できなかったんですけれども。
はい。
せっかくじゃあ、うむかたさん来てくださってるんで、じゃあ、お金関係の、だ今年、まあ、いろいろ、まあ、コロナもあって、まあ、不動産も今、東京の方が上がってるみたいな感じなんですけど、これどうですか、
そうですね。私今買おうっていう気がないので、あんまりなんですかね、価格を変動を意識はしてないんですけど。
はい。
報道ではだからそのなんですか、コロナにより渋谷のオフィス街のなんか空室率が上がってきてとか、なんですか、オフィスの、例えば3フロアあるのを1フロアをなくしてとかってよく聞くじゃないですか、
そうですよね、
とかって。
はい。
だけど、あれって俺作られた、どっちかって言ったらそっちの方向に持っていきたいんだろうなっていうだけであって、実情はそんなに変わってないと思うんですね。
そこですよね。なんか、それがちょっとなんか、腑に落ちないというか、で、そういう情報が流れてて、で、今、リートの方もね、結構なんか、まあ、最後ちょっと値段、ちょっと、年末ラリー的になった時に上がったんですけど、それでもなんかちょっと全体的に下がり方向だったんで、ベルベルはもう、リートについてはね、結構、まあ、吟味して、売って結構、とりあえずは利確したりってのが多いんですけども、実際にどうですか、その、生方さんがその、不動産、まあまあ、ちょっと今年はあまり見られてないかもしれませんけど、実際、不動産投資されてる方とかで、なんかちょっと今年、こんな傾向があったなとか、こんなことをなんか耳にしたよう的なことどうですかね。
まず銀行融資は絞られてきたっていうのは結構聞いてるんですね。
はい。
で、銀行の融資が絞られるイコール、不動産の市場価格が、まあ普通が下がっていくのは当然だけど、
そうです
よ
ね、そりゃ、
その割には、まあ東京の都内の話で言うなら、あんま下がってないっていう。
でも
あと物件が出てこないって言いますね、その中古とかの物件が。
でもそうなるとね、じゃあ、誰が買ってるのかとか、もしかして外国人が買ってるのかとか、そんな話も思っちゃいますけど、この辺どうですかね？
で、一時外国人、中国人とか台湾人とかの人が結構買いに来てるとか、しかもその人が現金貼ってくるとかって、よく、なんですかね、5、6年前まで聞いてましたけど、今はそうでもないような気がするんです。もちろん買ってると思うんですけど。
はい。
だから私は、だから、なんですかね、日本が政府とかお金バンバン吸って、借金してお金を回してるわけじゃないですか。
はい。
で、金をすればするほど金の価値って薄くなるから、はい、結局、不動産とか金とかだったら薄くならなくて、それに連動して、価値が高くなるわけじゃないですか。だから、まあ、だから、そういうヘッジのあれで目先で聞いてる人は東京の都内の不動産に逃がしてきてる人も当然いるんだろうなというふうに見てるんですけど、ね。
なるほど。そちらに、だからあれですか、シフトをとりあえず今一応しとこうかな、みたいな。インフリに備えてみたいな。そういうところですね、ほんなら。
そうですね。それが、あと銀行から融資借りられれば、それがすごい、本当にインフレになった時は、だって借金が10分の1とかになるわけじゃないですか。
インフレであればね、もちろん。
10倍のインフレが起きちゃったとしたら、持ってる借金が、10分の1になるのと一緒なんで。
ってことは、あれですか、じゃあ、お金を持ってらっしゃる富裕層の方が、一時的にそちらの方に流れてるんじゃないかなっていう見方もできると。
まあ、富裕層じゃなくても、だからその、なんですかね、インフレヘッジのためっていうことなのかなと思って、はい。
そういう動きがあるじゃないかと。
そうですね。私も、だから、私はそういうふうに考えてるんで、まあ、はい、まあ、どっかで金を大量に買わなきゃいけないだろうなとは思ってますね。
僕はそういう話も出てきましたね、今。金を買おうかな、みたいな。
やったら、ドルがここからしばらくは強くなっていくんで、ドルと、なんですか、反対の相関してるんですよね。
逆相関。
金は。だから、買いたいっていう気はあるんですけど、多分、そこを考えると、まだ、買い時じゃないんだろうなと思って、ちょっと我慢してますね。
じゃあ、いろんな煩わしさもあるから、ETF で買うかな、みたいな、そんなことですか。
それもう煩わしいんで、もう ETF の便利さ覚えちゃったら、もう ETF になっちゃう。
ああ、なるほど、なるほど。そちらも、だから、あれですね、どこで買うタイミングかな、みたいなことを考えながら。
そうですね。
え、うまだじゃあ、その、ちょっとお聞きしたいんですけれども。はい。まあ、不動産は今年については、だから新しく買ったってことはないわけですね、今年については。
ないですね。はい。ただ、家賃収入がチャリンチャリ入ってただけの話です、
はい。その家賃収入についてはもう安定して、だから去年と同じく、だいたいやっぱそれはもう一定の金額が入ってくると。
はい、コロナの影響というのは全くなかったって感じですかね。
素晴らしい、それは。やっぱりそれはだからあれですよね。最初買うときに、だから、ここだったらもう、そういうニーズがあるんだなってところをちゃんと押さえてたってことですよね。
そうですね。だから、あと、まあ、そのレジデンスとその商業、
はいはいはい、
あのオフィスとかだったらもう、オフィスって、あの、景気にすごい左右されちゃうわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
はい。それに対して、レジデンスっていうか、まあ、普通の住居だったら、ね、
なるほど。
ちょっとあれなんですか、収入が下がったところで結局引っ越しするのめんどくさいしとかってのはあったりとか。だからまあ、基本的にそっちのベースで固めてたんで、非常に影響が受けてないかなと。
これちょっと参考までにお聞きしたんですけど、あれでしたよね、その、今、産風さんは、あの、
はい、
一棟とかごとで持ってらっしゃる物件もあるんですよね。
あ、そうです、そうです。
そうですよね。はい、で、その物件については、はい、あの、その全然、あの、まあまあ、その同じ収入が入ってくるってことは、ファミリータイプの、はい、広さの物件ってことですか？
あ、ええー、とですね、うん、その地方の物件はファミリータイプの、あの、RG っていうか、適合区域。
はい、はいはいはいはいはい。
で、ええー、と、まあ、横浜の方のは、うん、木造の、新築で、あの、まあ、20平米弱なんで、
はい、はい、はいはいはい。
あの、シングルっていうか、はい。
まあ、1K タイプみたいな。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。そういう物件を持ってらっしゃるってことですね。
はい。
で、それで、まあ、まあ、メインはそれで、はい、お金が入ってくるってやりながら、今年は他どういう投資されてたんですか？
はいはい、まあ、あとは株と、
はい、はい、はい、はい、はい。
まあ、まあ、ETF も株と言っていいのかどうかわからない
ですけど。まあ、はい、まあ、投資自体の、はい、はい、そうですね。はい、はい、はい、はい。
はい。と、あとは、だから金とかも現物まだ持ちっぱなしとか。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。
まあ、だからこんなになんですかね、うん、その投資に対して時間は割いてない。
そうですよね。
はい。
いやもう完全に、だからあれですよね、あの、コアは不動産で。
あ、そうですね、はい。
でも、コアの不動産を例えばじゃあ10とすれば、
はい、
じゃそのサテライト的な株とか、他はどれぐらいの割合になるんですか、はい。
多分株は、株の、なんか証券会社に入ってるのは、だから、まあ、まあ、ちょっと、じゃあ30ぐらいですね、はい。
ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど、はい、なるほど。それは、あの10としたとき、あ、じゃあ100としたときに、不動産のが100としたときに30ぐらいってことですね。それとも、不動産を70としたときに、株類を30ってことですか？
あ、そうかそうかそうか。ちょっと待ってください。だ不動産も、その、なんだなんだ、借金を引くか引かないかとかによって、
引かないでおきましょう。はい、もうとにかく、あの、キャッシュフローで考えましょう、キャッシュフローで。
あ、キャッシュフローって、キャッシュフロー？
あ、そうか、あ、どうもそうか、ウーカさんの場合は、株もあれですよね、後輩と株投資とか、その辺でされてるわけですね、ほんなら。資産として持って。
それもある、まあ、何ですかね、もうちょっとめんどくさいんですけど、株は大体6000万ぐらいの借金があ
言われましたね、今。はいはいはい、はい。なるほど、なるほど。
ちょっと表現が、あの。
はいはい、わかりました、わかりました。はいはい、いいですよ、いいですよ。まあ、そういう感じで資産として、ストックとして持たれてて、で、まあ、それでまあ、不動産がメインでもあるってことですよね、ほんなら。
そうですね、はい、はい。
あと、どうしてか、海外とかに目向けたりとか最近はないんですか？
なんですかね、やっぱ周りの人で会う方で、目先聞く方って、資産を、はい、あの、やっぱ日本円ベースじゃなくて、うん、ドルベースとかに逃がしてる人って結構合うんですよね。だから、まあ、僕も全く、ね、海外に銀行口座がないわけじゃないし、資産がないわけでもないんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの、現物の不動産を僕持ってるから、それそれでヘッジが効いてるんでいいか、まあ、そこまで追わなくてもいいかなと思ってますけどね。
はいはいはいはいはいはい、
はい。
はい、
あ。
まあ確かに、これだから、これからは、まあ、円安ドル高が進むから、まあ、それはもう、皆さんとしては、さっきも不動産にヘッジを利かすって方もいらっしゃったら、まあ、ドルの方に、シフトしていくかな、みたいな。 そういうところですよね。
海外の、海外に逃がすのは確かに日本から捕捉されない、されづらいとかっていうのはあるんですけど、
はいはいはい、
海外の、ね、国の情勢によっては、うん、お金を持ち出せないとか、銀行預金凍結されるとか、あの、会社のが持ち逃げするとかわかんないですよ。いろんな、その、日本では考えられないリスクとか、慣習が絡んでくるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
だからそこを、あの、ちゃんとした会社、だとしても、なんかこう、まあ僕は心配だなっていうのが、あるんですけどね。
え、うぶかたさんの中では今、まあ、1ドル115円ぐらいなんですけれども、だいぶ進んで、まあ、あの、来ましたけども、どうですか ?120 近辺、どのぐらいまで行くんちゃうかなみたいな見てますかね、これは。
ああ、まあ一回120ぐらいまで行くのかな、ゆるくっていう感じがしますね、はい。
まあそこ行くまでにちょっと壁はあるものの、120はもしかしたら行く可能性もあるかな、みたいな。そのあたりですね。
ちょっとこれ本当に当てずっぽだし、あと行くって言っても相当、その振り落としとか、あの、あれが、あの、なんですか、フラッシュトレードで、あの、相手がコンピューターなわけじゃないですか。
はい。
で、ほとんど、その、なんですか、こうなったらこう入れるとか、この条件になったら、こう、こう、損切りするってなってるから、
はい。
その、ボラティリティがすげえでかくなってきちゃってるわけじゃないですか。
まあ、確かに今はもう、ほんまそれになりましたよね、完全に。ボラティリティが、かなり、株でも何でもね、はい。
そういった、超でかい振り落としを食らいながら、っていうことなんだろうなと思って。
じゃあ、あれですかね、やっぱり、テーパリングとかで、春ぐらいに、そういう為替でも大きな動きがあり、株式市場でも大きなことがあり、みたいな。そのあたりで、なんかちょっと、春の嵐的な。
はい。まあ、もうそうですね。もう一番考えなきゃいけないのは、テーパリングでドルの方の金利が上がってくるから、世界のお金、新興国とかいろんなお金行ってるのが、ドルの方に戻っていくっていうのはもう、誰が考えてもわかるし、その通りになると思うんですね、そこに関しては。はいはい、
これ、ペルペルも実は11月の末ぐらいに、ちょっと円安になるのはなんとなく見えたんで、ちょっと久しぶりに、てか、まあ、FX と言いますか、ちょっと買わせやろうかなと思った時があったんですけど、結局まあ、12月に入ると、ペルペルの場合はその学習塾経営してて忙しくなるんで、結局は今年もやらずに終わったんですけども、それは、多分その時に、やられた方は、まあまあ、今115円まで来てますから、まあそれでもそこそこやられたんじゃないかな、みたいな、そんな気配はありますけども。
そうですね、しょうがないっすよね、これは。はい。
でも、深田さん的には今気持ち的にはもうかなりあれですか、やっぱり旅行の方にかなり気持ちはシフトしていってるんですか、これは。
そうですね。ただ、まだあんまり今調べ、直前になってからまだ、なんですか、トカラ列島とかを、一回はちょっと簡単に調べてるんですけどね。
はい。
で、行く多分3日くらい前に、やべえ、トカラ列島が行けるのか、富士山が噴火してるかとか、いろいろ今状況があるんで。
はい。あ、なるほど。その辺があるから。
はい。で、だから、フェリーとかも投資で買って、その、なんですか、ストップオーバーとかできるのかなとか、そういう、はい。そういうのも調べたりとか、はい。まずどこ行くんだとか、どこ泊まるんだとか、やんなきゃいけないなというのは、はい、思ってはいるんですけど。
相当調べていかれるんですか、いつも行く前っていうのは。
いや、場所にもよるんですけど、今回はなんかあんまり調べてないですね。なんとかなるし、そもそも見るものがいっぱいあるわけじゃないから、行ったら、
行く
観光地って絶対ほぼ決まってくると思うんですよ。
はい。
ちっちゃい離島ばっかなんで。まあ、あとはどこでどのくらい時間を使うかも、その、何ですかね。いいと思えば延泊すればいいだろうし、まだ、どうせインバウンドが来てないから。
はい。これ、
というか、はい、
今、またコロナオミクロンとかも来ましたけれども、
はい、
あれ、
はい、
どうですか、その、旅行的にはね、なんか一時、なかなかこう、海外の人はなんかタイの方にまたちょっと戻りつつあるぞ、的な時期もあったんですけれども、うかたさん的にはその、タイの方についてはどうこれからこうやっていこうかなとか、まあ拠点としてね。それどういう今、見方されて
るかね。結局変異株が出てくるから、
はい、
あと僕、もうワクチン否定派なんで。
ほう。
だから、行くとなると、その何ですかね、隔離で相当お金も時間も使うわけじゃないですか。
そうですね、確かに。
タイで言うなら、
はい。
だったら、それが、何ですかね、こう、海外旅行をあえてするんじゃなくて、国内旅行に、今、時間を
なるほど。
使うっていう。はい。
今そういう時期であると。いうことですね。だから。
そうですね。
はいはいはい。
だから、うんうん、まあ、いろんな、なんですかね、固定資産税が払ってないとか、うん、なんですか、管理費の、を友人に銀行で立て替えてもらってるとか、まあ、いろんな問題はあるんですけど、うんうん、まあ、そこはもう、まあ、お金で解決して、うん、なんですかね、うん、その振り回されるんだったら海外行く予定をあえて入れないで、うん、っていう、ふうにもう、来年はそういうふうに考えてますね。
ああ、じゃあ来年は、うぶかぜさんの中でまだ日本をこう回ってじっくり見るぞ、的な気持ちで今はいるみたいな感じですか？
で、私の知り合い、沖縄で知り合ったか女性なんですけど、はいはいはい、北海道で農業を働いたらしいんですね。そのでっかい寮みたいに入って、今日はアスパラガスの農園、今日はジャガイモですとかって、
はいはい
はい、玉ねぎですとかって、その、日によって行く農家も違うような、すごいでっかいところがあるらしくて。
は
い。そこで実際、まあ3ヶ月、行くとなると3ヶ月に働かなきゃいけないらしいんですよ、最低。そこで肉体労働、バイクで行って肉体労働して空いてる時間に旅行して、あと、北海道のね、とか日本の農業生産というか食料生産の実情を見て、で、あとは、そこでまたメルカリ、てか食料を調達するパイプをつなげるのと、それをメルカリ転売にするやり方を学ぶのとか、
すごい。
っていうのに、時間を使おうかと思ってるんですよね。
ほー。すごいです。だから旅をしながら、そこにマネーリテラシー、そういうところでお金、仕事もして、ボランティアもして、ほんで、それでその、仕入れたような農業生産物をどうしようかな、みたいなところで考えてはるってことですね、ほんなら。
そうですね。だから、そことすっごい仲良くなってたら、じゃあ、玉ねぎとじゃがいもは、じゃがいもは A さんと B さんに、結構振り込みしたら、必ず送ってもらえるからっていう。
はい、はい、はい、はい、はい。
非常に、生き残れるじゃないですか。
めちゃめちゃ楽しんでるじゃないですか、それ。ふぶかぜさん、それは。
いやいやいや、いやいや、とんでもない。でもなんでここの考えに行き着いたかっていうと、最近、僕、まあ、1日2食で1日1回が自炊で1回がラーメンとかその外食なわけですよね。
はいはいはいはい。
で、自炊の時に何食べてるかって言ったら米じゃなくてもパンでもパスタでもなく、野菜スープ飲んでることが多いんですよ。で、じゃあ野菜を買ってこなきゃいけないけどどうしてるのって言ったら、もうメルカリで、その何ですかね、10キロとか13キロとかの玉ねぎとか、なんか、さつまいもとかを、現地の多分、型、流通させられない型の悪いものとかを、大量に送ってもらってるわけですよ。すごい安いし、食品ロスは削減できるし、買いに行って重たいものを運ばなくてもいいし、コストは下がってるしで、すげえ今、この、なんですか、野菜スープっていうものが、型にもいいし、コストもいい。
それはあれですか？
そうなんですよ。はい。
実際に、うぶかぜさんが、旅をされながら、はい、そこの、生産者とこう、触れ合って、メルカリやってはったら、こう、私お願いしましたが、そんな感じの、つながりもあるってことですか？
いや、それは、ただメルカリに、なんで、企画外のやつを、例えば、
ああ、なるほど、なるほど。
そこでね。100箱とか出してるわけですよ。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。
それを、一個見てたんで、あれこれ実は玉ねぎも消えるんじゃないか。あれこれ、玉ねぎ、じゃがいも飽きたから、これ、さつまいもいけんじゃないかということで、どんどんどんどん広がっていったって感じですね。
ほー。じゃあ、そういうようなネットワークも自分の中でできてきてるということですね、ほんなら。
あ、まあ、ただ、なんですか、その生産者と繋がれないようになってるじゃないですか、メルカリだと、結局直でやられちゃう困るから。
そうなんですね。あんまりメルカリやってないか分からない。そういうふうになってるんですよ、やっぱり。ほーほーほー。
で、
なるほど。
で、それを直でできるパイプを北海道に、作っとけ。
ほうほうほうほう、なるほど、なるほど、なるほど。
で、なおかつ、食品の、食品の、なんか、農業生産の、例えば、型悪い、かき方材のじゃがいもとかを、じゃあ大量にその農家と仲良くなったら、じゃあ一箱につき100円払うんで、こんだけ10キロくださいとか、
はい。
で、それ俺はこんだけさばいちゃうんです、で、俺はズルできないようにこのアカウントで商売してるからってやれば、向こうの捨てちゃう、処分に困るものを、で100円一箱ずつ入るんだったら、
はい、
じゃあこの場所使っていいよとか、この軽トラ使っていいよとかってなるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。はい、
で、あれば。
はい。
で、私がそこに時間とお金を投下する価値があるかどうかっていうのが、まあまあ見て、あると思えば、やるし、やんなくったら別に旅行に専念してもいいわけだし。
おー。
まあまあ、そんなような、なんですか、実情を見て、できることはしていきたいなという。
その発想はすごいですね、それは。
ただ、やっぱ、お金に、なんですか、困ってないっていう、言うから、こういった冒険とかが発想ができるんだなっていう。
いや、素晴らしい。その発想は今までペルペルなかったもんでね。だから、それは、もう、まさしく、うぶかたさんらしいというか、もう、教えていただいたというか、旅のスタイルとかはよく似てて、あ、なるほど、こういうとこに行って、こういうとこで泊まって、ほんで、こんな風な、つながりとかで楽しんでらっしゃるなと思いましたけど、そんな、生産ルートとかと繋がって、そうやって自分の、食生活とかにも繋げていくっていう発想は今なかったもんで、なかなか素晴らしいな、と今思わせていただきましたけれども、
はい。すごい。ありがとうございます。
いや。うかさん、これ、はい、もしかしあれなんですけどね。もう一本だけ撮るってことはできますか、これは。
いいっすよ。あ、そろそろ時間だなと思って。時間、
いいですか、もう一本だけでもう、
はい、お時間
だ
なと思って。行きましょう。
ちょっと、最後にですね、ちょっと、うぶかさんの方から、皆さん方にお知らせということで聞いてますけれども、まずはここでお知らせどうぞ。
インターネットでですね、はい、銀座100年大学っていうふうにちょっと検索していただけると、うん、ありがたいんですが、これ何かというと、はいはい、東証二部に上場している土屋ホームっていう会社が、うん、の社長がですね、うん、人生100年だ、100年時代だと。だから、リカレント教育、だから一回就職した人も、また学びに戻ってこなきゃいけないっていうことを痛感したらしくて、
はいはいはい、
で、何ですかね、そこの企業が銀座100年大学という、大学を、銀座で開いてるんですね。
はいはいはい、はい。
で、講師は結構例えば富士山系グループの初めて女性役になった平田静子さんとか、チーズはどこに行ったって不祥者の編集長やってる人とか、
はいはいはい、はい。
あと、ガーファの部長、アマゾンの部長をやってて本出してる方とか、松下、弁護士で松下政経塾で筆頭塾生やってる須藤弁護士とかですね。
はいはいはい。
私も知ってる人でも結構、なんですか、ここの講師やってるんですね。で、参加費が、振り込み、会場に来るときが3000円で、ズームだと、2500円なんですけど、今半年はプレイオープンなんで、すごい値段が安くできてるから。
はいはいはいはいはい。
まあ、一回検索してもらって、何ですかね、いいなと思ったものを受講したら非常にお得でできるということと、はい。あと、私は、旅行行ったんですけど、3月の、なんだ、7日だっけな、7日に嵐さんを呼んで旅行の素晴らしさについてですね。
はい。
やったりもするんですよね。
はいはいはいはいはいはい、はい。なるほどなるほど。
あとは、21日の、春分の日は、うん、南極について私講演をする予定なんで。
はいはいはい、
はい。まあ、そのあたりをですね、ちょっと私の Facebook、うん、もしくは銀座100年大学で、まだ情報はリリースされてない部分もあるんですけど、サンプルとかですね。
はいはいはい、はい。なるほどなるほど。
ちょっと検索していただけて、うん、いいものがあれば、参加した方がお得ですよ、という情報でございました。
素晴らしい。この銀座100年大学という、そういうプロジェクトにも、うぶかたさんが参加されるということで、じゃあ、ここの方にも貼り付けておきますので、また皆さんそちらの方も、楽しんでいただくということで、さあ、じゃあ、2本目に閉じるということで、はいはいはい、じゃあ皆さんですね、これ、ちょっといつアップするかわかりませんけれども、まあですね、2021年どうもありがとうございました。そして、素晴らしい2022年を過ごしていただくということを願いまして、終わりたいと思いますので、はい、どうも、向田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。